土屋
山根のアジャイルラジオ。
初めて気づいた。
はい、また始まりました。長いですね。
長いですね。
もう120回ぐらい行
ってるかな。もういいんじゃない？カウントしなくても。
そうですね。なんか今日ちょっと山根くんの方が
調子悪いです。はい、調子悪いです。
はい、みたいで。
やばかったです。
やばかったですか。
やばかったです。もう。
どんなでした？
今日ね、うん、今日ね、ドキュメント書きだったからね。
はいはい。
合わせてなんかテンション低かったよね。
ずっと一人で黙々と。
うん。チームを守らんとって、はい、まあそうじゃないけど、
はい、
こつけて言ったけど、とりあえず面倒くさいものはなんか全部拾っていかなきゃいけないんで。
あの、みんなが、プロジェクトが進むように
みんながちゃんと開発しといてね、俺がドキュメント書くからと思ったんだけど、今回全然進まなかった、はい、多分100文字も書いてない
今日そう、なんか行ったり来たりで、
なんかね、
風なんですか？
風です、風、久々ですね、風多分引き始めたのが、
うんうん、
先週の日曜日だから、いつだ、1月なんですよね、1月の末、うんうん、違った、2月の
頭、
あれ違う、これカレンダーってなかった、あ、2月1日ですね、うん、2月1日なんですよね、
今日9日なんで、あ、10日か、
うん、2月1日に、うん、なんか下痢になってやばいなと思って月曜日に病院に行って処方されてたんですけど、
うんうん、
下痢はなんとなくね、一旦落ち着いたんですけど、はい、結局水曜日ぐらいにまた熱が出て、
あー、やばいですね。
で、その時先生も原因が分かんないから血液検査って言われて、
うんうん、
あ、違う、で血液取ったんですけど、うんうん、血液取った日が、
うん、
の次の日からちょっとね、うん、ぐるぐる DDD スクラムっていう合宿、開発合宿というか、
なんか行ってたみたいな、うんうん、
あれ行くんで、結局結果が聞けたのが月曜日なんですよね、
はいはい、体調悪いまま行ったんです
ね、体調悪いまま行ったんですけど、なんかね、ぐるぐる DDD、 あ、え、ぐるぐる、ちょっと待ってぐるぐる DDD スクラム合宿の間はすこぶる調子が良かったよ。
ほうほうほう。ちょっと話ずれますけども、ぐるぐる DDD っていうどんな話やったんですか？どんな内容やったんですか？
はいはいはい、DDD ってドメインドリブンディベロップメント、
はい
はい、ドメイン駆動型開発をスクラムでどう回すかっていうワークショップを2日かけてやって
る。2日かけて合宿やから、
はいはい、
泊まりで
うわ
2日間です。
いや、楽しかったよ、
は
い、
ほうほうほう。
あの、行った場所がね、三崎口、
どこだ、
三崎口は三浦半島、
あの関東の方、
うん、京浜急行の終点、
ほうほう
ほう、青函荘っていうとこだったんだけど、うんうん、魚がむちゃくちゃうまくって、
ああ、いいですね、
うんうん、でまた体調悪くなっちゃった行ってる間すこぶる体調良かったのに
テンション上がって、
うん、
でその疲れがどっと出て、
ね、
ね、そういう感じですね私は結構体調、いや、あまりよろしくない
んです
よ
ね。なんか前回収録の時はうつだうつだ言ってたや
ん。うん、ほんで、あのね、学校がもう春休み入ったんで病院行きまくってて、
うん、
で、ちょっとね、あの MRI 撮ったりとかいろいろしてる。
MRI 俺まだ撮ったことないな。
MRI あれすごいですよ。
MRI でウィーンってくるやつで
しょ。そうそうそうそう、
あれない、
閉所恐怖症やとちょっと危ないかなって。
そう、ほんまに
耳栓してですね、あの磁気共鳴、
うん、
を利用した、うん、あの体内を知る装置なんですけど、うん、めっちゃやかましい音がするんですね。こうコンコンコンコン、ガーガーガー、
まあ、それはええわまあそれはええわ、はい、どうでした、
まあ、あまりね、あまりよろしくない結果も出たり、
よろ
しくないん
だ、はい、まあ、土屋さんもおっさんやかんな、
ま、もうまあね、うん、まあこんなもんかなと思いながら騙し騙し生きていくしかないかなと思いながら、うん、まあそんな調子のあまりよろしくない2人が、
うん、
今週も、やっていこうと思います。
アジャイルラジオ。この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
前回グダグダだった割にはなんか、
ね、
皆さんいろいろ
言ってリプライが、
はい、
私もツイッターちょろちょろ
っと。珍しいよね、土屋さんがちゃんと拾ってんの。
そういうなよ。そういうなよ。
びっくりしたよ。
ねえ、もうみんなでもう私を吊るし上げようとして。
たまたま話したら絶対土屋さんタイムラインまた流れてて読めませんでしたっていうのも目に見えてるから、ちゃんと、あとなんだっけ、T 秀光だっけ。
はいはいはい。
T 秀光つけようぜと思ったら、もうちゃんと見てたと思って。
見てた
珍しいとか思って。はい、
で、なんかその中で、いろいろあった中で、坂間さん、うん、
はい。
から、
はい。
エンタープライズアジャイル
って何ですか？
何ですか？
ウォータースクラムフォールとどう違うのですか？
ねえ。
どう違うんですか？どう違うんですか？土屋さん。
知らないです。すいません。
マジっすか？知らないんすか？
そう、あ、
エンタープライズアジャイルですよ。
そういう山根くんは？
知りません。知りませんよ。
ねえ、エンタープライズというとですね、もうね、スタートレックかなと。
そう、僕は空母の方を思いつく、
ね。アメリカのね。
なんかね、なんかね、はい、偉そう、僕ね、昔からね、エンタープライズっていう
言葉ありますね、ソフトウェアの。
エンタープライズ、ジャバビーンズとかで、ね、なんかね、うんうん、もうね、偉そうなんですよ、エンタープライズってなんか。ね、だって、英語の辞書を引くとですよ、
うん、
エンタープライズって、まあ、
う
ん、企業っていうのは当然あるんですけど、
はいはい、
加算名詞、僕、加算名詞が何のことかよくわかんないんだけど、
う
ん、大胆なこと、困難なことをする企て、冒険的な事業とかね、かっちょいいんですわ、とにかくエンタープライズ。なんか企業心、冒険心、積極性ですよ。どこにあんだよ、今の業務システムでしょ、単なるっていう。全然ねえじゃん、冒険心も積極性もエンタープライズ、ほげほげに、きっと。
ねえ。ねえっては私も知らないですけどね。うん。
単なるね、業務システムって言いやいいのに、なんかね、いつの間にかエンタープライズほげほげとか言い出してね。
うん、保守的なとか、そういう意味の方が近いのかな。どうなんやろ。
本様ね。
うん、まあエンタープライズアジャイル、冒険的なアジャイル、
うん、違いますよ、
じゃあね、はい、大規模なとかそんなイメージですかね。
政府とか多分あの辺の人たちが多分エンタープライズアジャイルと言ってるんでしょうけど、
はい、
そういえばちょうどグルグル DDD スクラムの時にたまたまちょっと政府知ってる人に、
はい、ガバメント政府、
うん、
ガバメントの政府、
ガバメントって、
え、政治とかそっちの政府の、
いや政府じゃない、あの SAF で E だけちっちゃいんだっけ、
政府、ああはいはいはい、
政府っていうあの考え方があるんですよ、
はいはい、
でそれちょっと絡んでる人をかじってる人っていう、うん、かじるって言うと失礼ですけど、うん、に僕が30秒ぐらいちょろっと聞いてたんですけど、
30秒
なんだっけ、やっぱり政府が出てきてる理由って、うんうん、結局スクラムとかのそのプロダクトオーナーとか、うん、その現場の人たちがこれがいいってって言っても結局経営者層が、
うん、
結局こんなもん売れるかとかっていう話があるので、そのちゃんと経営者層とつなげるところまでプロセスを拡大したのが政府ですみたいなことを言ってた気がするんですけど、間違ってたらごめんなさいんですけど、なんか そんなのが政府ですよみたいなことは言われてましたね。あとなんだっけ、ちょうどたまたまエンタープライズアジャイルの本が出てるんですよね今ね。
ほうほうほう。
でそれをなんか読書会で読んでた人の話を聞くと、
うん、
もうそういう人は僕は結構洗脳してるんで、
うん、
洗脳してるんでしっくりこうへんかったっていうんですけど、うん、なんかね言ってることはやっぱりあの、うん、なんだありえないことを結構書いてあるらしいんですよね。僕その本読んでないんでその人からのまた聞きなんですけど、なんだっけ、コストが変数になってるんですよねエンタープライズアジャイルは、
うんうんうん、
見積もりにプラス 30% バッファーを取って、
うん、
その 30% の中で変化を受け入れるとかなんかそんなことが書いてあったらしいんだけど、
なんか違うような
書いてあるらしいんだけど、なんか意味わかんないんだよね。そもそもコストが変数で絶対コストは変数じゃないと思うし、
うん、
30% で収まるわけがないと思うし、
どっからその 30% が来たんでしょうね。
とにかく多分そう、坂場さんもあのウォータースクラムフォールと何が違うんですかと言われてるの違いは分かんないんですけど、とにかくウォータースクラムフォールあたりから僕はずっと嫌いなんですよね。
ウォータースクラムフォールも私分かってないんです
けど、あ、ウォータースクラムフォール分かりませんか、うん、ウォータースクラムフォールってそのまま言葉の通りで、
うん、
要件定義とか上流工程は繰り返さないんですよ、
う
ん、
ウォーターフォール
タイプであるんですよ、
はい、
で開発だけぐるぐる回すんですよ、
はいはいはいはい、
またシステムテストとかあそこはウォーターフォールに戻るんですよ、
はいはいはいはい、
バカですよねと言いたいんだけどね。
それ
結局、うん、なぜ繰り返すかという話だと思うんですよね、うん、繰り返すのは不確実性なものに対して対応するために繰り返しながら、うんうんうん、一個ずつ検証を進めていくんですよね、
うんうんうん、
ってことは上流工程を繰り返さずに、
うん、
設計工程とか実装工程を繰り返すってことは、うん、どんだけざるな上流工程やってるんだって話なんだよね。そこ
そうですよね。あの今回ね、あの初めて iPad の、うん、あのアプリケーションの仕事を受けたんですね、
うん、
で使用書って言ったら Excel で来たんですね、数ページで、
うん、
でも実際作っていくとですね、こうスワイプとかですね、
うん、
あのタップをした時とか、
うん、
あと指でこうなんていうんですか、広げた時とか、
うん、
そういった動きっていうのが一切書かれてなくて、うん、結局実際動くものをお客さんに渡してから、
うん、
それから この動きはこうなってほしいとか、うん、アイコンの大きさはこうしてほしいとか、そういうフィードバックが
出ます。エクセルのペライチは、うん、だから要求でしょ、だから要件じゃないよねっていう、
うん、でも画面遷移とかも書いてるんですよ。
うん、まあ間違ってないよね。
だからそっから見積もってやっていくのはなかなか難しくって、
うん、
初めの見積もりからすると結構コースオーバーかなっていう、うん、でかといってその初めの段階で全てのその何ですか、タッチパネル上でのアクションを洗い出してっていうのはすごいコースがかかってしまって、
当然ね、
うん、だから結局何回リリースしたんかな、うん、毎週リリースしてて、
かっちょいいじゃないですか、
うん、で4回ぐらいリリースしてやっと、うん、納品という形で、うん、でも見積もりが甘かったですね、
うん、まあ見積もりが甘いって、うん、僕見積もりの問題じゃないと思うからね、いつも思うけど、
何の問題、
そうもう総合力だよね、
うん、総合力、うん、いや初めて受けたからね、経験が
なかった、当然なんかずれるのは当たり前だし、
うんうんうん、
なんだろう、見積もりが合わん見積もりが合わんってよく言われるんですけど、うん、それは今までも合ってたのはあなたたちどんだけ爪伸ばしてたんですかって言いたいだけなので、
ああそうですね、うん、でもうちワンオフが結構多いからね、うん、まあまあ
プロジェクトって本来そういうもんですからね、
うん、
新規性とか独自性とかそういうのがないやためなんで、うんうん、
まあこっからだから契約の仕方をね、
うん、
何回回すかとかね、期間でやろうかなとかね、いろいろ考えてる最中なんですけどね。
とにかくやっぱりエンタープライズアジャイルのその本が書いてあることがせいだとすると、うん、やっぱ倉貫さんが言ってるのがやっぱ一番印象的ではあるなと思うのは、
うん、
結局動かしていい変数はスコープなんですよっていう、スコープ以外は動かせないんですよ、うん、基本はっていうところにやっぱりアジャイルで立ってると思うんだよね、
うんうんうん、
だからそのスコープがいじれないなんだろう、うん、スコープをいじるつもりがないエンタープライズアジャイルっていうのはやっぱりなんか気色悪さを感じるよね、
うん、
いらないものをなんか作ってる、
うん、
単に多分契約とかその辺を楽にしようとしてる感じがすごくするので、
うん、読んでないですけどね
読んでないですけどね
うん、うん、そうですよね、
すごいよね、読んでないのにここまで適当に話をつなげられる僕らダメだよね
もうなんていうかな、
また怒られちゃうかないろんな人に
タイムボックス固定で、
うん、
中のどういったものを実装していくのかっていうのを変えていくっていうようなのが、うん、まあ基本かなと思うん
ですよね。やっぱり一番難しいのって僕の中でやっぱどう作るかじゃなくて何作るかだと思うんだよ、うん、でお客さんが何欲しがってるかなんて分かんねえじゃんっていうところからスタートしてて、
うんうんうん、
まあエンタープライズはもうこの言葉嫌だな、だから業務系だからその、うん、何作りたいか分かってるという前提にある程度立ってるからっていうところはあるのかもしれないですね、企業内システムだから
大体先が見通せてると、
うん、でもそれってシステムのリプレイスだけだよね、うん、なんかだって業務かもう僕、うん、なんだ企業内システム業務システムだとしても、
うん、
ある程度もうコマは揃ってきてると思うので、
うんうん、
昔は何もないところからなんか作らなきゃいけなかったじゃないですか、うんうんうん、受発注とかにしろもできてるはずなので、今からやんなきゃいけないのって業務の効率化とか業務の改善に寄与するシステムを作らなきゃいけないと思ってて、でそうすると何作っていいかって分かんないはずなんですよね、最初が確定できないはずなんです。それを作ってそれを使って人がどう動くかとかだと思うので、その時に何だろう、スコープとかその契約決めてきっかり何ヶ月間作るっていったものを作り続けますよっていうのは、なんかやっぱりねしっくりはこうへんのよね。
なるほどね、
個人的に、
うん、業務形態が一緒でもうガチガチになってるっていうこと全体だったらそう
なの、分かんないです、読んでないから、読んだらもしかしたら180度違う位
置、ね、違うかもしれない、
もうエンタープライズアジャイルすげえ俺もエンタープライズアジャイルちょっとやるわってもうかもしれないです
けど、ね、まあまた読んだ人はご意見いただければなと思います次 IPA のやつやりに行きますね、
はい、
今回はですね54ページ
はい、
ユニットテストの自動化です、
うん、なんか前 TDD だっけ、
うん、どっちが先かな私的にはユニットテストの自動化先にやりたい。
まあそうだね、うん、土屋さんはずっとテストラ前回テストラスト的な話もしてたからね、うん、それでもまあ自動テストはいるよね。
自動テストはできた方がいいよね。
そうだね、う
ん、
はい、
はい、読んでいきます。
なんで自動テストにこれはとくくったんだろうね。テストの自動化ではなくてあえてユニットテストの自動化と言ったんだね。これは読んでいくとわかるのかな。
まあ読んでいきますね、
はい、
自動化されたテス、ユニットテストはシステムのセーフティーネットである、うん、別名デベロッパーテスティング、うん、
はい、
はい、ようやく動作しているソースコードに手を入れることに不安がある場合はユニットテストを自動化する。その結果修正をしてもユニットテストコードを実行して結果を見ることで元のコードが壊れていないかを確認することができ、万が一不具合があった場合でもすぐに分かる、
はい、
状況。アジャイル型開発ではイテレーションのたびに動作するソフトウェアを提供しなければいけない。そのためにはイテレーションの中で何度もユニットテストを実施する必要がある、
はい、
問題。ユニットテストを手動で実施するには多くの問題がある、はい、一番の問題は時間がかかりすぎるということだ、
うん、
ソフトウェアが大きくなるにつれて、テストにかかる時間が増えていく。つまりイテレーションごとにテストにかかる時間が増えていくということである。ユニットテストにかかる時間が増えるということはユニットテスト以外に使える時間が減っていくということを意味する、
うん、
第2にユニットテストを手動で実施しようとするとテスト手順書に従ってテストを実施することになる。人が行うテストは間違えやすく、さらには、納期目前などのプレッシャーの高い場面では間違える、あるいは手を抜く誘惑に駆られることもある、
うん、
第3に動作するソフトウェアを提供 し続けるためにはすでに作ったものをもとに、機能を追加し続けていく必要がある。しかし動作しているソフトウェアに手を入れることで新しい不具合を混入してしまう可能性がある。そのために不具合が混入されていないこと、既存の機能に影響がないことを確かめるためにユニットテストをその保証に使おうとすると、第一の問題として取り上げた時間がかかるという問題があるため、意図した目的にユニットテストを使うことはできない。
はい、まあその、まあ、通りですね、
その通りですね。
あんまり突っ込むところはないですね
はい、フォース。変更のためソースコードに手を入れたいが元の機能が壊れていないことが確認できない、イテレーションのたびに既存の機能に対するユニットテストを実施したいがイテレーションを経るごとにテストコースが増える一方である、
うん
うん、まあね、はい。で、解決策。ユニットテストを自動化し開発者がいつでも、実施して結果が分かるようにしておくこと。ユニットテストの自動化をサポートするフレームワークはプログラミング言語ごとに用意されていることが多い。 Java は J ユニット、 C シャープは N ユニット、Ruby はテスト、コンコロンユニット、R スペックなど、それらのフレームワークを用いてユニットテストで検証したい項目を動作するテストケースとして記述して実行可能にする。
R スペックはユニットテスト目的なのかな。まあいっか、この辺言葉あんまり言うと曖昧なんで、
C シャープは
キョンさんあたりからマサカリが飛んできそうな気がする
C シャープは N ユニットなんかな。
え、他にあんの。
いや、なんか N って俺ドットネットの N かなと。
あ、何、いや N ユニットというものがあることまでは知ってるけど、土屋さんが言うのは名前が C ユニットじゃねえって言ってんの。
いやいや、C シャープって他でも使われることはあるのかな、うん、ありますよね、多分ね。
何を言ってるのかよくわからないんですけど、
他のマイクロソフトのビジュアルスタジオ以外でも C シャープってありますよね。
ああ、モノとかの話、
うん、どうなんやろ、そんなんでいけるんかな、わかんないです
R スペックはどっちかというと BDD 向けですよね、うん、
BDD
ってビヘイビア駆動っていうか、うん、振る舞い駆動開発。
おお、
まあ単体テストも書けるけどね、
うんうんうん、まあ興味ある方をちょっと調べてもらって、はい、続いていきますね、自動化されたユニットテストを実行することでいつでもユニットテストの結果を把握することができる。 さらには自動化されたユニットテストセット、テストスイートとも呼ばれるは回帰テストとして常に実行することができる。後で変更をする際にもテストを実行しながら修正をしていくことで不具合の混入をいち早く検知して、対応することができる。ユニットテストの自動化の手順は大きく分けて、最初にユニットテストを書いてからプロダクトコードの実装に入るテストファーストと、すでに動作しているプロダクトコードに対してユニットテストを自動化するテストラストの2種類があり、状況に応じて使い分ける必要がある。
テストラストにしなきゃいけない理由は全く分からんけどね。
もうコードがあるっていうような、
だから既存で全くないテストがない状態で導入するときのことしか言ってないのかな、これは。
そういうふうに見えます
ね。なんか今からさ、やろうって言ったときに、じゃあテストラストでやろうっていうのは、多分あんまり僕はこれを状況に応じて使い分けますよ、それが。てか、状況に応じて使い分けるんだったら、なんかさ、判断するコンテキストのさ、例ぐらい出せよなって思うんだけどさ。
いや、だから、まあ、ここでは、初めにもう既存のコードがあると。
うん。
いうような時はテストラストになります。
テストラストの時は、でも結構なんだかんだ地獄の苦しみなんですよね。
そう、
多分
既存のコードはテストすることを考えてないから、なんか書きにくいね。
結合度が高かったり。
そうそうそう。
で、多分そこを救ってくれるのは、救ってくれるわけじゃないんですけど、そこをどうにかしようとして書いてある本が、レガシーコード改善ガイドっていう本なんですよね。貼っといてね。今回のやつに。別にアフィリエイト収入そんなにないと思うけど。だから、あの、レガシーコード改善ガイドは、あれなんですよね、もう、あの、背表紙じゃなくて帯のところに、テストがないコードはレガシーコードだっていうところから、テストがないコードをどうきれいに寄せていくかというのを書いてあるんですけど、だいぶフラストレーションがたまるやり方なんですよね。
まあ、一回やってみたらいいんですよね。
まず多分、
既存のコードにテストを
書くというの。既存のコードにテストを書こうとすると、まずテストが書けないはずなんで。
いっぱい入せなあかんとかね。
あ、もうい
っぱいにリンクせないかんとか
すぐデータベースにアクセスしに行ってたりとか、
やっぱ設計大事ですね、この辺だと、はい、
だこの辺だから DOA 屋さんはさらにきついと思うんですよね、DOA 屋さんは多分ほとんどの処理がデータベースの SQL をこねくり回すばっかりなので、
はいはいはい、
テスト書けないんだよね。
そこレイヤー分けされてないんですか。まあでも結局一緒か。
まあ Java だとあの DB ユニットとかあの辺でまあなんとかならんことはないんですけど、でも結局データベースとつなぎに行くので、さっき速度の問題があるじゃないですか、
はいはいはい、
ほとんどのテストが結局データベースに依存してしまうと、テストがむちゃくちゃ遅くなるんですよね。
ああ、なるほど。続きますね、
はい、
はい。ユニットテストを開発者自身が書くことについて、テストの品質について、疑問を持つ場合は品質保証部門の担当とテスト設計をすることでユニットテストの品質を高めることができる。
まだいるんだね、品質保証
これちょっとそうなんこれあのね、ユニットテストだけであのプロダクトのテストが終わるわけではないので、
ね、
私的に言うは私の考えとしては、ユニットテストは開発者自身が自分の書いたコードに自信を持つために
そうですね、
作るテストで、まあ品質保証部門の担当の方が入ってこられてできるかどうかっていうところですよね。
邪魔にしかならないと思うんだよ ね
まあ、あのその人とお話しすることで、レビューというかそういったことになるのかもしれないけど、
どういうテストが効率的かっていう知見とかはいっぱい得られると思うんですけど、ただその人だ、品質保証部の人はだからコード書けなきゃいけないんだよね、そうなってくるとね。
そう、なかなかこれができるようなところはそうないのかなと思いますね。
土屋さんはいいことを言いました。でもだユニットテストは本当に開発者がの表明のためにあるからね、自分はこんなテストをしたんだよと。
そう、
権利なんだよね、テスト書くのは、
自分が無実である、無実であること、
無実ではなくって、だから抜けてるものがあるなら抜けてるものがあると指摘してくれればいいし、
こういうことをやりましたよっていう証拠を残すためのもんですからね。で、品質保証部さんはもうちょっと外側から叩いてもらって、で
チーム内にいるなら別に一緒にやってもらってもいいと思うよ。
そうですね、
チームの外からあの QA 部隊でございと入ってくるのであれば、もうちょっと上の方がいいでしょうね。もう単体とか逆に QA の人とかあんまりどうでもいいだろうし。
そうですね。はい。
分かるんですよ。僕が知ってる QA の人たちと、うん、世の中の QA の人たちは違うのかもしれないですけど、少なくとも僕が知ってる QA さんは、うん、テストしかやってくれなかったよ、
うん、
外からのね、ブラックボックステスト系しかやってくれなかったからね、うん、内部の構造がどうとかっていう話は
そうですね、うん、あんまりない、うん、はい、続きます。開発中から、はい、ユニットテストを自動化する際には開発プロセスとしてテスト駆動開発を検討するのが望ましい。
そうですね。
作成したユニットテストセットを継続的に実施するために継続的インテグレーションを検討するのが望ましい。
そうですね、
はい、この2つはいいですね。
継続的インテグレーションをやらずにユニットテストの自動化と言うなと言いたいんだけどな
1回しかやれへんのに。
いや、人の手でスタートを押さなきゃいけないんだったら結局押さないんだよね。
まあ、ユニットテスト作ってしまえば、何回でもできるんで、うん、テストが非常に楽になると、うん、
はい、
はい、留意点、はい、テスティングフレームワークを使いこなすスキルも重要であるため、実際に利用する前に学習が不可欠である、
うん、
テストラストでのみユニットテストを自動化しようとすると、ね、ユニットテストが書きにくい設計になっていることが多い、
うん
うん、テストを書きやすい設計にするためにはテストファーストを心がけた方が良い。
書いてみましたね、はい、うん、
ユニットテストが整備されていない既存のソフトウェア、レガシーコードと、
これは乱暴だね、さっきも言ったけど乱暴だねこれはコンセンサスが取れてるわけじゃないからね
さっき言ってたよね。
言ってたのはその本ではそう呼んでるというだけであって
はい、はい、
世の中一般的にユニットテストが書かれてないソースコードを、
うん、
レガシーコードと、
うん、
てか、リュード違うね。これソフトウェアと言いつつ、かっこレガシーコードだから、まあ、リュードは違うとかっていう話はあるんだけど、別にそれをレガシーコードと世の中一般的に呼んでるわけではないです。さすがにちょっと乱暴でしょう。レガシーコード改善ガイドを書いた人は、
うん、もう
テストがないコードはレガシーコードやクソやっていう
風に叩きつけたわけね、
うん、
それをここに書くのはどうかと、
なんか、はい、世の中一般的にそう言われてるかというとそうではないんじゃないですかという、うん、
はいはいはい、まあ、いきますよ、
はい、
ユニットテストが整備されていない既存のソフトウェア、レガシーコードと呼ぶを扱う場合はユニットテストの自動化のコストが飛躍的に高くなる。この場合は段階的に設計を見直し、少しずつユニットテストの自動化を整備していく必要がある。
そうだね、はい、
うん、単純に自動テストを追加していくだけではテストコード自体の保守工数が増加してしまうリスクがある、テストコード自体も開発者が読みやすく保守しやすいシンプルな設計に改善していかないといけない。
はい、全くその通りですね、うん、
はい、ユニットテストを自動化しても実施に、実行コストや不確実性があるケース（括弧データベースへの接続、ネットワーク通信）（括弧閉じる）の場合は、テストの実行に時間がかかりすぎる、テスト結果が状況次第で変わってしまうことがある。ユニットテストのレベルでは、テストダブル（括弧テスト対象が依存しているコンポーネントを置き換える、代用品）（括弧閉じる）を用いてテストを実施するのが良い。
当時は MOC とよく呼んでたものですね。
はい。一回限りしか、実施しないテストは自動化する必要はない。
はい。
テスト結果に失敗が含まれていた場合、その状態を回収せずに放置しておくと、テストが失敗する状態化し、テストがメンテナンスされなくなる。テスト結果が失敗になる場合は直ちに回収し、常に 100% の成功を保つようにしなければならない。
はい、その通りですね、
はい、ユニットテストでプロダクトコードが仕様に合っているかどうかは検証できるが、仕様そのものの妥当性は検証できない。
はい、
そうやね。効果、ユニットテストの実施時間が大幅に短縮され頻繁に実施可能となる。テスト実施のミスを削減できる。メンテナンス期間が長いシステムであればあるほど投資効果が高い。
はい、
はい、
あんまりないですね、文句は、
うん、僕は文句はないですか。
今回は僕はあんまり
ねえ、
レガシーコードぐらいじゃないですか何かどうぞ。
テストラストのみ、テストラストでのみユニットテストを自動化しようとするとユニットテストが書きにくい設計になっていることが多い。 これなんかテストファーストにすればまあ書きやすくなるのはなるんですけども、
うん、
そうでなくてもちゃんとね、あの部品化がしっかりした設計っていうところも必要じゃない。結局そういうことになるんでしょうけど、テストラストでやろうとしててもしっかり設計されてれば
しっかり設計って何ですかっていう話なんだけどね、
素になってれば密な結合じゃなくて、
だからそれって属人性によるよねと思っていて、
うんうん、
TDD テストファーストでやっておけば、
うん、
なんだ、自然と素結合にはなりやすくはなるよ、テストラストに比べてねっていう、
そういうことか、
うん、
属人性を排除するためにもテストファーストを推奨しますよ、うん、
ただそれは結局、うん、構造として素結合になってるだけで、うん、モデル的に妥当かどうかは、うん、それこそ検証は不可能なので、
うんうんうん、
それこそしっかりやらなきゃいけないけど
ね、素結合になったとはいえ、
でもね、テストラストは多分、うん、書いてる行動がグリーンになるようなテストをどうしても書いてしまうので、
うん、
どっちかというと本当に上に書いてあるセーフティーネットレベルでしかないんですよね、
うん、
だそのロジックが正しいかどうか僕本当に検証してると思わないんだよね、
うん、
テストラストの場合はね、うんうんうん、絶対誘惑に駆られるんですよ、
うん、
今のロジックがっていう、
うんうん、
最初に 1+1 は2だよねって書いておいて、うん、1+1 のコードを書くのか、うん、1+1 は2のよっていうのをやった後にテストすると、
うん、
多分ちょっとそれは気持ちの問題としてどうしても漏れやすくなるんだろうね、
うん、
だから正しくないテストコードを書いてしまう可能性はテストラストは高いと思うんですよね、
うん、あとですね、メンテナンス期間が長いシステムであれば、
うん、
あるほど投資効果が高いというのはね、
うん、
途中からですね、新人さんやけどもめっちゃできる子で、
うん、
よくコードを読む子が入ってきたんですね、
うん、
その時に、やっぱ初めは自分たちの今から作るプロダクトのもうすでに半分ぐらいできてて、
うん、
でそれをまた改良していくんやでっていうところで入ってきた子に対して、
うん、
そうする読んどってなって言った時に、
うん、
テストコードと一緒に渡したんですね、
うん、
そしたら後で話を聞いてみたらテストコードがあって、
うん、
理解が早かったという感想をもらえてたんで、
よかったですね、うん、
ユニットテストをやってよかったなというのを実感としてありましたね、
うん、ケント・ベックもそう確か言ってたよね、うん、テストコードが仕様書なんですよっていう、
そうそう、
外からのインタラクションどう叩くんですかというのが、
うん、
結局テストに書かれるんですよね、
うんうん、
契約に基づく設計的に言うと、
うん、
事前多分テストコードの中で事前条件が書かれるんですよね、
うんうん、
で事前条件を満たした状態で、
うん、
インタラクションを書けますよと、
うん、
でその後事後条件はこうなってますよねという検証をするということにおいては、
うん
うん、本当に契約に基づく設計になるはずなので、
うん、
読みやすいでしょうね、
そうですね、うん、だから、途中でこう人を投入するなんていうような時でもやっぱユニットテストがねあれば非常に有効かなと、
うん、テストダブルガンガンし始めるとわけわかんなくなるんだけどねもう何テストしたかったんだっけがすごくわかりにくくなるんだよね
はいはいはいはい、うん、ということで、
まあ、時間も来ました、
時間も来ましたので、
はい、
今日はこの辺で、
はい、は
い、アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドが協力でお送りいたしました。広大な大地を指さして偉そうに言ったりなんかして。